この5章のところには神殿建築の備えのことが出てきます。一節を見ると、鶴の王ヒラムがこのダビデの子ソロモンが油注がれて王となった、そのことを聞いてソロモンのところに家来たちを使わすということが出ています。それはこのヒラムが一節の終わりにある通りにダビデと常に友情を保っていたとあるわけです。まあ、鶴の王ですから異邦人であるわけなんですけれども、しかしダビデはそのヒラムと非常に仲が良かった。周りの異邦人たちはもう敵対する関係にあったわけなんですけれども、なぜかこの鶴の王ヒラムとは親しく交わりを持っていたわけです。そしてこのことは実は神殿建築になくてはならない存在であったわけです。レバノンから杉を切り出すということは、実はこの鶴の王のヒラムと、そして治めているシドン人が非常にこの熟練していた、神殿建築に欠かすことのできない人たちであったわけです。そしてダビデの時には残念ながら神殿を建てるということはできなかったわけなんですけれども、このダビデは周りの神に敵対する異邦人たちを次々と滅ぼしていき、そしてまたその息子ソロモンがこの王となって、この平和に周りの国々を治めていくということが可能となったわけです。この2代にわたって言うなれば神殿建築の土台が据えられるということになったわけです。ダビデは戦いの戦士であったわけですし、またその息子ソロモンは平和の君として周りの国々を治めていくということになったわけです。そして神様はこの計画された通りにソロモンを用いて神殿を建てる、そのことは5節を見るとこのダビデに言われた言葉、私があなたの代わりに王座につかせるあなたの子、彼が私の名のために家を建てると言われた通りのことが成就するわけです。そしてこのことを聞いたこの鶴の王ヒラムは何と言ったのか、7節を見るとこの大いに喜んで言った、今日主が褒めたたえられますように、主はこの大いなる民を治める知恵のある子をダビデにお与えになったと言って、もう非常に喜んだわけです。異邦人でありながら主が褒めたたえられますようにと、本当にこの神を敬う人であったと思われるわけです。そして知恵のある子をダビデにお与えになった。ソロモンは全く戦わないで周りの国々と友好関係を結び、そしてまたイスラエルの繁栄を築いていく、それはまさに神様が知恵を与えてくださって栄えさせてくださるということを見ることができるわけです。そして杉とモミの木をヒラムは10節見ると望むだけ与えた、そしてソロモンは11節見るとヒラムにその一族の食料として小麦2万コルと上質のオリーブ油20コルを与えた、それはもう毎年ヒラムに与えられるということになったわけです。そして12節見ると主は約束通りソロモンに知恵を授けられた、ヒラムとソロモンとの間には平和が保たれ二人は契約を結んだとあるわけです。もうすべてが平和のうちにこの神様が約束された通りに進んでいく、そしてもう神殿建築の工事が始まっていくわけです。そしてそれに対して疫病者を徴収して3万人、また 荷を担ぐ者が7万人、石を切り出す者が8万人と、もうこれは大工事になっていくわけです。しかしソロモンは決して人をこの苦役に使うっていうより、14節見ると、まあ、1ヶ月はレバノンに木を切り出す、そして2ヶ月は家にいるようにしたっていうような、そういう配慮もソロモンは見せているわけです。それがもう民にとっての大きな負担にならないようにということで、ソロモンはまあそのように人々をこの苦役に陥らないようにと配慮を持って用いるということをしているわけです。そして17節には、王は切り石を神殿の石杖に据えるために大きな石、高価な石を切り出すように命じたと。特にこの神殿建築に際しては特別に大きな石、高価な石を切り出すようにと、この言うなれば神殿の礎石になるような、また聖書で言うならば、まあ、家を建てる時にこの隅の頭石を置いたということをイエス様は言われたわけなんですけれども、この大きな高価な石っていうのはある意味キリストを表すと言われているわけです。まあ、神殿建築に対してただ単なる材料というだけではなくて、一体何がその土台になっているのかっていうことが大切であるわけです。そしてもちろん私たちの土台はイエス・キリスト、そこに私たちの信仰、また人生のもう要となる、この方がおられるっていうことを私たちは信じて、そしてまたその上に立て上げていく、私たちもこのキリストの上に自分自身の人生が立て上げられていくものとさせていただきたいと思います。